皆様いかがお過ごしですか。浦島康成です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はキリストにある休みについて学んでいますが、今週第9課は休みのリズムです。暗唱聖句は創世記2章3節です。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された。今週はキリストにある休みの中でも特にその中心的なものである第7日安息日についての学びです。ちょうど3ヶ月前第2期の9課で契約の印としての第7日安息日について学びました。視点が少し異なりますが、今週の学びはその時の内容と被るところがありますので、先期の契約についての学びを思い出しながら、今週のテーマのところにある通り、7日ごとに何度も何度も訪れる生きた記念日への素晴らしい正体について学ぶことができればと思います。日曜日のところには神様が創造された当初の完璧な世界について書かれています。創世記1章には神様がご自分がお作りになったものを見て良しとされたという表現が繰り返し出てきます。全知全能の神様がご自分の作品をご覧になってよくできたと思われたのですから、まさに完璧な世界がそこにあったわけです。そしてその完璧な世界において6日目にいよいよ天地創造の最終的な目的であり最高傑作である人間がお作りになられた方ご自身の形に似せて作られます。神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よそれは極めて良かったと創世記1章31節に書かれています。この言葉の中に人間がどれだけ素晴らしい存在であるか、そして神様がその人間の中に置かれた価値の大きさがどれほどであるかが表されていると思います。ところが月曜日のところにあるように、天地創造の御業はまだ完成していませんでした。それがいつ完成したかについて次のように書かれています。天地万物は完成された。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された。創世記2章1節から3節の言葉です。安息日を設けることによって、しかもそれを特別な日として定めることによって天地創造が完成しました。もちろんそれまでの6日間もとても大切な日々であったわけですが、それらとは区別された日として7日目が設けられました。つまり安息日を過ごすために神様がすべてをお作りになったと言って過言ではないわけです。神様がこの全宇宙を支えるために休むことなく働いておられるお方であるということと、アダムが作られた日の翌日が安息日であったことを合わせて考えると、安息日が与えられたそもそもの目的は疲れたから休むというものではなく、創造主である神様と被造物である人間が親しく交わるというものであることがわかります。しかしこの世界に罪が入り、人が顔に汗を流してパンを得るようになってからは、この世の労苦からの解放ということが大きな意義として加わるようになりました。問い3のところにある出エジプト記20章8節から11節10回の第4条を改めて見てみましょう。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、 主は安息日を祝福して聖別されたのである。ここにいくつかの要素がありますが、一つは問い3の下のところにあるように、神様がすべてのものをお作りになったことに目を向けるように招かれているということです。神様がお作りになったということは、この世界にあるすべてのものは、そしてこの私は作られた存在です。受け身です。命は、そして私の人生は、私が私の判断で設けたものではなく、神様によって備えられ与えられたものです。そこに作った方がおられるということは、作られたものは偶然に存在するのではなく、意味と目的を持って存在していることになります。安息日にまず私たちが目を向けるべきは、私の人生の意味と目的です。仕事に疲れ、人間関係で傷つき、思い通りにことが運ばないような状況の中で、私たちはたやすく生きる意味を見失ってしまいます。私たちをお作りになったお方は、せめて週に一度はそのようなものから一切解放されて、創造主に目を向けることによって、私が一体誰であるのかを思い出すように召してくださっているのです。そのためには、6日の間行っている仕事や学業や、私たちの生活のために行うすべてのことをストップする必要があります。そこから物理的に離れる必要があります。そしてその日にすべてをストップするためには、この木曜日のところにありますように、安息日を心に留め、これを聖別する、つまり計画性を持って準備をする必要があります。神様は私たちのために安息日を設けてくださり、私たちがそれを実際に守ることができるように導いてくださいますが、守る決意をしてそのように行動することは私たちのなすべき務めです。しかもそれを自分自身だけでなく、家族や友人、使用人、そして家畜に至るまで適用しなさいと命じられています。安息日はユダヤ人が守るべき祭日として与えられたのではありません。それは神様が天地創造された時に、この世界に生きるすべてのもののために定められたものです。私たちセブンス・デイ・アドベンチストとして、自分自身がその祝福に預かるにとどまらず、その祝福を広めていく役割も担っています。火曜日と水曜日のところに戻りますが、荒野での40年にわたる放浪生活の後、いよいよ約束の地に入ろうとしているイスラエルの民に対し、モーセが改めて律法に従うことの大切さを語り聞かせたことが書かれています。申命記5章12節から15節に書かれている10回の第4条を見てみましょう。ここでは特に後半の15節に注目します。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。出エジプト記20章に書かれているのと同じ10回ですが、ここでは天地創造のことではなく、エジプトの奴隷状態からの解放のことを思い起こすようにとの招きになっています。神様がイスラエルをエジプトの奴隷状態から救出されたのは、私たちが罪の奴隷状態から解放されることに通じるものです。どちらも自分の力ではそこから抜け出すことができず、神様に救っていただくほかないということにおいては共通しています。ゆえに安息日は創造と救済の印なのです。そして罪からの救いにおいては、私が犯す罪が許されるだけではなく、罪を繰り返し行うことがないように私の心が作り変えられること、すなわち神様の再創造の御業が行われるということがとても大切なポイントです。したがって安息日は創造と再創造の記念日であると言えます。 このように大切な日を毎週覚えることにより、私たちを愛し導いてくださるお方がどのようなお方でいらっしゃるのか、そして私たち自身がどのような存在であるかという人生の根源に関わることに目を向ける機会が与えられているということは特権でしかないと思います。皆さんが今週も祝福された安息日をお迎えになることができますようにお祈りいたします。最後に皆さんにディスカッションのテーマを2つ申し上げます。1つ目、安息日を守りたいと思っているのになかなか守ることができない状況があるとします。そのような時、安息日を守るためにできることはどのようなことでしょうか。2つ目、これまでに安息日を最優先にすることを通して得られた祝福があったでしょうか。それはどのようなものでしたか。ぜひ共に学びをなさる方と分かち合ってみてください。皆さんの学びを神様が祝福してくださいますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。